死生会風間正子。広く愛される新たな肌のブランドの構築を。1、支え合う地域づくりについて。問い、高齢者が気軽に集える居場所づくりが大切と考えるが、社会福祉協議会などと連携した取り組みはどのようか。答え、地域高齢者支援センターと連携し、生きがい型デイサービスへの参加を促すなど、通いの場につなげる支援を行っている。また、社会福祉協議会などとの連携も密にし、多様な通いの場の充実を図っていく。2、食品ロスの削減について。問い、給食の残差を減らすには、さらなる食育や食品ロスの意識を高めることが必要と思うが、今後の取り組みはどのようか。答え、令和5年度に引き続き、6年度は、ゴーファン、ご飯、ウィークを2校で実施することとしており、生徒の自主性による残差の軽減に取り組んでいく。要望、ゴーファン、ご飯、ウィークの取り組みは中学校全校で実施し、その取り組みを通して子どもたちや先生が残差の量を知ることで残差の軽減につなげてほしい。3、市の魅力向上の取り組みについて。問い、肌のブランド事業の見直しを図っているとのことだが、見直しの視点はどのようか。答え、丹沢の森、名水の町を新たなコンセプトにし、外部の専門家が客観性や独立性を担保した中で、消費者目線で審査する体制の構築を考えている。死生会、相原学ぶ。市民の安全安心を守るため、さらなる警察との連携充実を。1、地域の安全対策について。問い、最近テレビのニュースや新聞報道で強盗事件に闇バイトが関与するなど、市民の安全安心な生活を脅かす憂慮すべき事態が日々発生しているが、本市における犯罪の未然防止のための取り組みはどのようか。答え、本市では主に3点取り組んでいる。1点目は、警察官 OB である地域防犯専門員3人による青色回転灯、装備車両、青パトでの市内一円のパトロールの実施。2点目は、自治会などからの依頼による防犯講話の実施。3点目は、防犯カメラの設置により、犯罪の発生抑止や市民の体感治安の向上に役立てている。問い、肌の警察署との具体的な連携内容はどのようか。答え、肌の警察署とは、主に市民への啓発活動を中心に連携している。具体的には、本市のイベントなどで、交通防犯パレードや、秋の地域安全運動、イオン秦野ショッピングセンターでの年末年始特別警戒、地域安全運動を行っている。特に、大学生が知らないうちに犯罪に加担しないよう、東海大学の学生用ポータルサイトなどを活用した啓発も行っている。 要望、防犯講話は、ニーズを確認しながら、特殊詐欺の手口や詳細な犯罪状況なども話してほしい。また、青パトの巡回も効果的だが、抑止力を高めるため、時折パトカーによる巡回も行ってほしい。
無所属、伊藤大輔。雇用の受け皿としての製造業誘致は時代に逆行している。1、労働供給制約社会について。問い、生産年齢人口の減少に対する本市の具体的な施策は何か。答え、転入者を増加させるための秦野丹沢ライフ応援事業、雇用の創出を図るための西大岳地区、十川地区の産業拠点の整備がある。問い、155世帯の住宅購入者が本市を転入先に選んだ理由は何か。答え、1、住宅の価格が経済的、71世帯。2、豊かな自然、61世帯。3、静かな自然環境、46世帯。4、親の家に近い、46世帯。5、通勤通学に便利、37世帯。意見。2と3は、ほぼ同内容であるため、本市への転入者は、本市の豊かな自然と安い住宅価格を求めて移住してくる人が多い。問い、転入者の勤務地はどうか。答え、県内58世帯、東京都36世帯、市内26世帯、その他10世帯。意見、転入者の 80% は市外に勤めている。今、本市は、十川土地区画整理事業66億円による企業誘致で新たな雇用を生み出そうとしているが、労働需要が労働供給を上回る労働供給制約、人手不足、社会では仕事、雇用はある。製造業を誘致したからといって、そのことが若者の流出を阻止することにはならない。市内既存製造業の人手不足の状況を悪化させる要因にもなりかねない。また、本市への転入理由を見ても、仕事を求めて移住してくる人は少ない。もっと本市の豊かな自然や、都心から1時間といった強みを生かしたまちづくりを行うべきだ。無所属、石川淳。児童生徒は援助を求めている。児童相談所との連携は。1、児童生徒の相談援助について。問い、児童虐待の相談を受けてからの対応の流れはどのようか。また、児童相談所との連携はどのようか。答え、家庭相談員や児童心理相談員が内容を聞き取った上で、子どもの安全確認を行い、市での対応が難しい場合、児童相談所への送致を検討する。児童相談所は、市だけでは解決できない時の広報支援を担っており、専門的な知識が必要な場合に助言などをもらっている。問い、相談支援にかかる課題の解決策と今後のあり方はどのようか。答え、支援体制の見直しや相談員の増員を図っていく。また、地域、子育て相談機関の設置に向け準備を進めている。 2. 私立公園の管理について。問い、草刈りの状況はどのようか。答え、公園愛護会、公園アダプト、市が協力して草刈りを行っている。問い、課題と解決策はどのようか。答え、公園愛護会は高齢化で継続が困難という意見があるため、公園アダプトへの移行を周知し、参加しやすい環境づくりに努めている。3. 指導の管理について。問い、ガードレールなどの設置にかかる課題とその解決策はどのようか。答え、ガードレールは設置する場合、有効幅員が狭くなり、利便性とのバランスが難しい。カーブミラーは、要望者の感覚を踏まえ対応することが求められる。丁寧に説明をし、寄り添った対応に努めている。議案審議。議案審議は一面にも掲載。特別職職員の期末手当の支給率を引き上げるための条例改正を可決。議案第53号。秦野市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正することについて。提案理由。一般職職員の期末手当及び勤勉手当の支給率の引き上げに準じて、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給率を引き上げるため改正するもの。なお、本条例の施行日は公布の日とし、令和6年12月1日からの適用とするもの。付託委員会、総務常任委員会。委員会での主な質疑・要望。問い、本改正をする過程で、特別職報酬等審議会において、市長、副市長及び教育長の給料水準が、近年の財政状況や他自治体との比較、並びに社会経済情勢などを踏まえ、妥当であるか、建議を求めるために諮問したと聞いたが、その回答はどのようか。答え、給料月額の比較だけではなく、県内各市の期末手当や地域手当の支給率、また地域手当制度の見直しや、本市における財政状況など総合的に判断した中で、現行の額を据え置くことが適当との建議であった。要望、特別職報酬等審議会において、本市の主な施策の進捗状況を説明し、特別職の期末手当も踏まえて審議されているとのことだが、他市においては、特別職が業務や成果について自己評価を行うところもあるため、参考としてほしい。採決の結果、委員会、原案可決、賛成多数。本会議、原案可決、賛成多数。市議会議員の期末手当の支給率を引き上げるための条例改正を可決。議定議案第4号。秦野市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正することについて。提案理由、市議会議員の期末手当の支給率を引き上げるため改正するもの。本会議での主な質疑。問い、市長などに準じて期末手当を引き上げるということだが、市長などは職務専念義務がある一方、市議会議員はその義務を負っていない。そのような中、市長などに準じて期末手当を引き上げる理由はどのようか。答え、 市議会議員の期末手当は地方自治法第203条により条例で定めるもので、社会情勢、近隣自治体とのバランスを考慮して判断すべきと考える。そのような中、市議会は市長と同様、市民から選挙された代表機関であり、市長と両輪となり、共同しながら市民の負託に応える責務を負っていることから、市長などと歩調を合わせて引き上げることが妥当と考える。問い、市議会議員の期末手当を引き上げるにあたり、市議会議員としての成果が求められると思うが、どのように考えるか。答え、通年会期制となった中、各常任委員会において政策提言に向けた活動を進めており、市民を交えた活動もしているところである。また、災害への対応を含め、各議員は365日24時間、地域においてしっかりと職務に取り組んでいると考える。採決の結果、本会議、原案可決、賛成多数。本会議はインターネットで生&録画中継しています。市民に議会の様子を広くお伝えするため、本会議映像のインターネット配信を行っています。議場の様子をそのままお伝えする生中継と、24時間いつでも視聴できる録画中継の2種類です。スマートフォンやタブレット端末からも視聴することができます。二次元コードがあります。